2023年1月15日第三週一礼拝第一礼拝を行います。賛美歌6番。主の祈りは週報の裏表紙にございます。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文15、詩編51編。朗読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。我が不義をことごとく洗い去り、我は我が咎を知る。我は何時に迎えて、ただ何時に罪を犯し、されば何時、物言う時は正しとせられ、見よ、我横島の中にありて生まれ、 汝誠を心の内にまで望み、汝ヒソプをもて我を清めたまえ、我を洗いたまえ、汝我に喜びと楽しみとを聞かせ、願わくは御顔を我がすべての罪より背け、ああ神よ、我がために清き心を作り、我を御前より捨てたもうなかれ、汝の救いの喜びを我に返し、されば我咎を犯せる者に汝の道を教え、神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ、主よ、我が唇を開きたまえ、汝は供え物の好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げ、神の求めたもう供え物は砕けたる魂なり、聖書をお読みいたします。本庁の聖書はマルコによる福音書14章66節から72節になります。マルコによる福音書14章66節。ペトロが下の中庭にいた時、大祭司に仕える女中の一人が来て、ペトロが火に当たっているのを目にするとじっと見つめていった。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいた。しかしペトロは打ち消して、あなたが何のことを言っているのか私にはわからないし見当もつかないと言った。そして出口の方へ出ていくと鶏が鳴いた。女中はペテロを見て周りの人々に、この人はあの人たちの仲間ですとまた言い出した。ペテロは再び打ち消した。しばらくして今度は居合わせた人々がペテロに言った。確かにお前はあの連中の仲間だ、ガリラヤの者だから。するとペテロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が再び鳴いた。ペテロは鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうとイエスが言われた言葉を思い出していきなり泣き出した。ここまでです。お祈りさせていただきます。御在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。すぐる一週間、私どもは時折あなたから思いが離れ、自分中心に物事を考え、また不信仰の歩みであることがたびたびあったことをお詫びいたします。そのような弱い私どもにあるにもかかわらず、あなたは恵みと憐れみを注ぎお守りくださいましたことを感謝いたします。新しい年に入りまして、御言葉や礼拝を通してたくさんの恵みと祝福を私たちはいただいております。またさまざまなことがある中でも、あなたが共におられ、希望を与え、私どもを支えてくださっておられることを感謝いたします。今日もこのように敬愛する皆様と共に、またご自宅でインターネット礼拝をなさる方々と共に礼拝の恵みに預かれますことを心より感謝いたします。また体調を崩しておられる方、病の中におられる方の上に主の癒しと 守りがありますように。また悩みや苦しみの中におられる方の上に主の深い慰めとお支えがありますようお祈りいたします。世界やこの日本を見渡しますと、まだ収束しないコロナ感染をはじめ、ロシア・ウクライナ戦争、統一教会問題など、様々なことが私たちの周りに、また世界にございますけれども、そのような中で苦しんでおられる方、また痛みを抱えておられる方が大勢おられます。どうぞ主の憐れみとお癒しを、また平和やあなたの解決が与えられますよう、どうぞあなたがお導きください。本庁は清水伝道師よりいきなり泣き出したと題して説教してくださいます。語られる清水伝道師をあなたが油注いで尊くお持ちください。また聞く私たちの心の目を開いて、どうぞ私たちが御言葉を受け止め悟り、この1週間の歩みをすることができますようお祈りいたします。いつも越谷教会を牧しておられる石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師、鈴木牧師のご健康が支えられ、そのお働きを祝福してください。また越谷教会につながるお一人お一人、兄弟姉妹お一人お一人を祝福してください。また教会学校、付属幼稚園、すべての越谷教会につながる技、その背後にあるご家庭を祝福してください。言い尽くせない感謝と祈りを持って、私たちの救い主なるキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌251番、いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。 我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしの命を信ず。アーメン。では説教、いきなり泣き出した清水伝道師です。
イエス様はご自分の体と血を弟子たちに分けた後で、彼らが裏切ることを予告されたのです。ですがイエス様の命を分け与えられた弟子たちの心は燃えていたのです。その中で最も主イエスへの情熱を持っていた人、それがペトロでした。たとえみんながつまずいても私はつまずきません。このペトロの思いは真実なものであったのです。ですがイエス様はそんなペトロに告げたのです。今日、今夜、鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろう。ペトロの情熱を打ち消すかのようなイエス様の予告ですが、イエス様の一番弟子はそれでも主イエスに高らかにこう宣言した。たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたを知らないなどとは決して申しません。ペトロのイエス様への信仰はこの時確かに燃え上がっていたのです。イエス様が唾を吐きかけられる、目隠しをされ、拳で殴られ、侮辱される、そして平手で打たれています。何度も何度もユダに裏切られ、弟子たちが逃げ出し、人間の悪意に一人さらされているイエス様、そんな忌まわしい行為が行われている真夜中の大祭司の屋敷、その中庭で遠く離れてイエス様のそばにいようとする弟子、ペトロです。暗闇の中、一人火に当たるペトロ、兄弟アンデレもヤコブもヨハネも彼と一緒にはいませんでした。たとえみんながつまずいても私はつまずきません。ペトロはこの言葉の通りに自分が行ける精一杯の場所でイエス様と共にいようとしたのです。そんなペトロに目を留めたのは大祭司に仕えている一人の女性。彼女は何気なくペトロに声をかける。大祭司のもとに突き出してやろう、 そんなことはこの時全く考えてなかったのです。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいたんじゃないの。彼女の言葉はこんな何気ない一言なのです。ですがこの一言にペトロは動揺してしまうのです。彼ははぐらかすように何を言っているのかわからない、見当もつかない、そう答える。ペトロを大きな不安が襲う。でもそれでも彼はイエス様を知らないとはこの時言わなかったのです。たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたを知らないなどとは決して申しません。この時ペトロは自分の言った言葉を懸命に守ったのです。ですが彼は当たっていた火のそばから離れようとする。ペトロのイエス様への情熱は揺らぎ、イエス様のそばから距離を置こうとする。その時に鶏が一度鳴くのです。ですがそれでもペトロはこの庭から出ようとはしなかった。不安と恐怖に押しつぶされそうになりながら、それでも愛する主人のできるだけ近くにいようとする。だからこそ女性は逃げないペトロを見つめ、周りにいる人に言うわけです。この人はあの人たちの仲間です。周囲の視線がペトロ一人に集まる。今夜連行されたイエスの仲間、最初は彼女しか気づいていなかったのに、今は火のそばにいる人たちはみんな暗がりの中にいるペトロを見つめる。彼の動揺はさらに大きくなる。そしてその女中の言葉を必死で打ち消す。それでもペトロはこの庭から動かなかった。他の弟子たちはすでにイエス様を置いてとっくに逃げ出している。でもペトロだけが周囲のいぶかしげな視線にさらされながらも懸命にこの場にとどまろうとしている。ですがもはや限界だったのです。彼の中にあったイエス様への情熱、それは彼を見つめている人たちの言葉によって打ち砕かれてしまうのです。確かにお前はイエスの仲間だ、お前の言葉にはガリラヤなまりがある。もうごまかしきれないのです。周囲の不審な眼差しはこの一言で革新的なものに変わってしまった。あの男はイエスの仲間である。周りにいる人に知られてしまったペトロ、一人イエス様のできるだけ近くにいようとしたペトロの口からずっと押さえつけていた言葉がとうとう溢れてしまうのです。 彼は誓ってしまうのです。もし言ってる言葉が嘘ならば、私は呪われてもよい。そして言ってしまう。私はあなた方が話しているその人を知らない。その時に鶏がもう一度鳴くのです。ペトロの否み、この歴史的な出来事から私たちが知らされるのは、彼が最もイエス様に愛された弟子の一人だということです。これは不信仰な弟子の物語ではないのです。人間が示せる最大の勇気がこの物語の中にある。イエス様の体と血を分けられているものとして、イエス様に愛されている弟子として、彼は懸命に主イエスのそばに居続けようとした。他の誰もがはるか手前で見捨てたイエス様のそばに、彼一人だけがとどまろうとした。イエスなんて知らない。この最も痛ましい言葉を口にしなければならないほどに身を危険にさらしたのは、他の誰でもない、一番弟子ペトロだけなのです。主イエスの愛に応えよう、そのように振り絞った勇気、イエス様の愛を他の誰よりも真剣に受け止めた、そんな弟子、それがペトロなのです。鶏が二度鳴いた時、彼が思い出した言葉、それは殴られ侮辱されピラトのもとに連れて行かれようとしているイエス様の言葉。今日、今夜、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろう。主イエスの言葉がペトロの胸いっぱいに響くのです。そして彼は泣き崩れてしまう。たとえみんながつまずいても、私はつまずきません。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しません。大祭司の庭で周りの人々に見られている中、ペトロは泣き続けているのです。涙が止まらないのです。彼はイエス様の近くでいつまでもいつまでも泣き続けた。信仰者の悲惨、それはこの泣き続けるペトロの姿なのです。ペトロはイエス様から癒しや救いだけを求めてついてきている人ではなかった。神様から自分の利益を得ようとする人は、大祭司の庭までついてこられなかったからです。ペトロはイエス様のような優れた指導者になりたい人ではなかった。自分の人間性を高めるためにイエス様の教えを聞く人は、裏切りに泣き崩れたりはしないからです。一番弟子ペトロ、彼は 他の誰よりもイエス様を愛している人でした。それなのにイエス様に従いゆくことができなかった。ギリギリのところでイエス様のことを知らないと誓ってしまったのです。ペトロは弱い不信仰者、愚か者、そんな人ではありません。彼は優れた信仰者であり、誰よりもシュエスの愛を受け止め、シュエスの愛に応えようとした。それでもこの彼の姿こそ人間の力ではどうにもならない悲惨を背負ったキリスト者の姿なのです。人間の力ではイエス様の十字架の道を進むことはできないのです。ご自分を侮辱し暴力を振るう神を信じている者たち、そして主に従い行けなかった弟子たち、人間の悲惨、罪と悪を石に背負い、ペトロの涙さえ背負い、イエス様は十字架の道を進みゆく。敵対する者たちに蔑まれ、愛する弟子たちに裏切られてもなお神様の御心を叶えようとご自身の全てを捧げようとしている。まことの神の子イエス・キリストにしかできない御業、十字架の道、それは人間の力では担うことが決してできない本当の神の子にしか進みゆけない道であるのです。お祈りしましょう。天の父、あなたのお名前をあがめます。こうして私たち一人一人、あなたが望んで身元に招いてくださった幸いに感謝いたします。神様、どうか弱さを抱える私たちを深く憐れんでください。あなたに従いたい思いを抱えながら御心のままに歩むことができないものです。主よ、どうかこんな私たちを憐れみ、あなたの愛と恵みをお与えください。そのために十字架の道を歩んでくださった主イエスのお姿を深く私たちの心に刻みつけてください。この礼拝は妹で守っている兄弟姉妹と共に捧げられています。体は離れていても、どうか心と魂を一つにしてあなたの皆を褒めたたえることができますように。また願いつつも御堂に集うことができない様々な事情を抱える兄弟の上に、あなたの憐れみと癒しの御手が与えられますように。病に伏せている兄弟がいます。本当に深い悲しみの中にあります。また愛する人を支える人も同じ痛みを背負っております。神様、どうか痛みの中にある兄弟の上にキリストの癒しをたくさん注いでください。あなたに愛され捉えられていることを覚えて、希望のうちに新しい旅路を始めることができますようお導きください。与えられているものすべてに感謝をして、ここに集う者一人一人の言葉にならないうめきさえすべてあなたが聞いてくださっていることを確信し、私たちの救い主 主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌514番。献金をいたします。小英542番。この後棚橋牧師より祝祷いただきまして構想を持って終わりにいたします。石橋先生より祝祷いただきます。
すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命と説いたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共にあるように。アーメン。
Thank you.